Let's open our Bibles to 1 Corinthians 15. We're in chapter 15 this morning.
第一コリント人への手紙の15章をお開きください。
And let's read chapter 15 verses 1 through 11.
はい、では第一コリント人への手紙の1章の、あ、ごめんなさい、15章ですね。15章の1節から11節をお読みします。兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書の示す通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って三日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、すでに眠った者もいくらかいます。その後キリストはヤコブに現れ、それから使徒たち全部に現れました。そして最後に月足らずで生まれた者と同様な私にも現れてくださいました。私は使徒の中では最も小さいものであって、使徒と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したからです。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての使徒たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく、私にある神の恵みです。こう、そういうわけですから、私にせよ他の人たちにせよ、私たちはこのように述べ伝えているのであり、あなた方はこのように信じたのです。
Almost to the end of 1 Corinthians.
もう第一コリントの手紙もそろそろ終わりに近づいています。
As we've seen this in this letter, Paul addresses it's a letter, and he's addressing several problems that they had in the church.
このコリント人への手紙、これは手紙であって、パウロがこのコリントの教会にで抱えていた問題に関して一つ一つそれを取り上げている手紙です。そして今ここでパウロは最後の課題を取り上げています。このコリントの教会にいる人々の中には復活はないというふうに教えている人たちがいました。
そしてパウロは最後の課題をThat the resurrection is central to the gospel message.
ですからまずパウロはここで福音というのはこの福音の中心的なメッセージなんだということを伝えています。
If there is no resurrection, there is no gospel.
もし復活がなければ福音はないということです。
You know what gospel means? Do we all know what that means?
皆さん、good news. 福音という意味お分かりになりますよね。これは良い知らせということです。
Without any resurrection, there's really no good news.
ですから復活がなければ本当にこれは良い知らせにはならないということです。
And so Paul goes, he reminds them of the message that he first preached to them.
ですから、ここでパウロは最初にまずパウロがこのコリントにの人々に述べ伝えたことをもう一度思い起こさせています。
That Jesus died for our sins.He was buried, and he was resurrected.
キリストは、私たちの罪のために死なれて、そして葬られて、また再び蘇られたということです。
This is the center of the gospel message.
これが福音の中心的なメッセージになります。
If you haven't communicated this, if you haven't communicated that Jesus died on the cross, that he was buried, and then he was resurrected.
もし皆さんが誰かにこの福音を話すときに、このキリストが十字架で死んで葬られて、そして蘇られたというこの要素が 伝えられていなければ、それはまだこう福音をはっきりとこう伝えたということにはなりません。
For example, if you say, you know, if you're telling somebody, well, Jesus loves you, he's concerned about you, he wants a relationship. Those are good things, but if you haven't yet mentioned the cross to somebody, the death, the burial, and the resurrection, you haven't yet mentioned, you haven't really communicated the gospel.
イエス様はあなたを愛しておられますよとか、あなたの人生を助けてくださいますとか、そういったことはもちろんいいことではあるんですけれども、でもこの十字架の死と、そして墓に葬られてよみがえったというこの3つの要素が入っていない限り、本当にこの福音をのその確信の部分を伝えたということにはなりません。
Okay, notice this repeated phrase.In accordance to the scriptures.
この15章の最初のところで聖書の示す通りにとか聖書に従ってというふうにパウロは使っています。
In the Old Testament scriptures, they have Psalm 16, for example, Isaiah 53. They all prophesied that Messiah would rise again.
聖書の中には旧約聖書の中でも例えば詩編の16とかイザヤの53章のようにこのメシアが死からよみがえるというそういった予言が書かれているところがあります。
Jesus fulfilled the scriptures.
そしてイエスはこの、聖書の言葉を成就してくださいました。
And he always pointed, Jesus always pointed to the scriptures as proof of his ministry.
イエスは常にこのご自身の、働きについての証というものを聖書の中から示されています。
You know, he said, to the Pharisees, he said, you search the scriptures.Because you think that in them you have eternal life, and it is they that bear witness of me. That was a John 5:39.
イエスがパリサイ人たちにこのように言われました。ヨハネの福音書の5章39節です。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので、聖書を調べています。その聖書が私について証言しているのです。
So Paul makes the case. The first witness that he brings out is the scriptures. The scriptures witness to the resurrection of Jesus.
ですからここでまず最初にパウロはこの聖書を示して聖書に復活のことが証しされていると言っています。そしてさらにその復活を目撃した人たちがいるということを伝えています。
And then the next witness he says there were the eyewitnesses, the people that saw him alive after he was resurrected.
まず聖書の言葉が証しとなってそして次にこの実際にイエスがよみがえられて生きている姿を見たその目撃証人たちがいるということですね。それを伝えています。
He appeared to Peter. He mentions Peter.
まずイエスはこのペテロに現れました。
He appeared to the 12 that were called the apostles, his group of 12.
そしてまた使徒たち、12人の使徒たちに現れます。
And he appeared to 500, over 500 people before he was ascended, before he ascended into heaven.
そしてさらにこの天に上げられる前、昇天される前に500人の人に現れたというふうに書かれています。
Now this was written about 30 years after that happened, so many of these people were still alive. So Paul could say, you know, you can go and ask them. They're still there. People are here that have seen Jesus.
でこの手紙が書かれたのは実はあのイエスの復活のことが出来事が起こって30年後に書かれている手紙ですから当時まだその実際に目撃した人たちが生きているわけですからパウロはそういった人たちのところに行って聞いてみなさいと
You know, in our society that we live now, if you have two witnesses, so for example, to a crime or something, you have two, you can put somebody in jail for life.
今日の現代の社会では例えばですねある人犯罪を犯した人をこう罪を確定するために2人の最低でも2人の証人がいればそれで十分というふうに言われています
And if you have over 500 witnesses, well, that's overwhelming proof.
ですからここでも500人以上の人たちの目撃証人者がいるということはもうこれは圧倒的な証明になります。
And it said Jesus appeared to James. That is his half brother.
そしてイエスは、ご自分の兄弟ヤコブにも現れました。
I mean, they had the same mother, different fathers, but the same mother.
これ、この二人は、同じ母を持つ兄弟ですね。父親は違いますけれども、同じ母を持つ義の兄弟です。
James had not always believed that Jesus was the Messiah.
ヤコブという人は、キリスト、イエスがメシアであるということをずっと信じていたわけではありませんでした。
Imagine what that was like.
ちょっとどんな状態だったか、様子だったか想像してみてください。
To all of a sudden realize that your brother, your older brother, is God.
突然ですね、ある日突然自分のこのお兄さんが神であったということに気づくということです。
He probably knew Jesus more better than any person.
ヤコブはおそらく他の誰よりもこのイエスについてよく知っていたんじゃないかと思います。
Imagine growing up, all those shared experiences.
もう一緒にこう育っていって同じ共通の経験をたくさん一緒にしているわけです。
You know, they were living together. They were, you know, there were a lot of kids in that family.
一緒に住んでいました。子供たちが大勢いましたね。
James knew, he knew Jesus' favorite food.
例えばヤコブはおそらくイエスのこう一番好きだった食べ物を知っていたと思います。
He would have known what made him laugh. He would have known all of these things.
何が彼を笑わせるのかというその笑いのツボも知っていたと思いますし、いろんなことを知っていたと思います。
And now he sees Jesus as the risen Lord, and he follows him. He becomes the leader of the church in Jerusalem.
そしてその方が今こう蘇られた復活された主であるということが分かって、そしてヤコブは後にこのキリストに従っていくものとなり、やがてエルサレムでの教会のリーダーになっていきます。
And then lastly, Paul mentions himself as a witness. He had seen Jesus.
そしてパウロはここで最後に自分のこともその証人者として挙げています。彼もまたイエスを見たというふうに言っています。
Jesus had appeared to him personally and commissioned him to be an apostle.
イエスご自身が個人的にパウロに現れて、そして彼を使徒として任命されました。
He talks about that in Galatians 1, 11 and 12.
そのことをパウロはガラテヤ人の手紙の1章の11節、12節で書いています。
And there he said, For I would have you know, brothers, that the gospel that was preached by me is not man's gospel, for I did not receive it from any man.Nor was I taught it, but I received it through a revelation of Jesus Christ.
ガラテヤ人への手紙の1章の11節12節兄弟たちよ、私はあなた方に知らせましょう。私が述べ伝えた福音は人間によるものではありません。私はそれを人間からは受けなかったし、また教えられもしませんでした。ただイエス・キリストの啓示によって受けたのです。
And Paul was probably the most unlikely personto become a follower of Jesus.
おそらくパウロという人はこのキリストに従うものに最もなりそうもない人だったと思います。
I mean, he was persecuting the church. Think about that. He was killing Christians. He was having them thrown out of their house. He hated the name of Jesus.
彼はもう本当に教会を迫害し、もう熱心にこのキリスト教徒を牢に入れていました。もう彼はこのキリストという名前を憎んでいました。
And yet, when he saw Jesus risen from the dead, he was completely changed.
けれども彼がこの復活された主に出会った時に完全に変えられて変えられました。
And it just his whole he became one of the probably the most zealous follower of Jesus there was.
そして、おそらくパウロはこのキリストに従った者の中でも最も熱心にな信者となった人だと思います。
Okay. All right, we're going to read 12 through 19. Before we do, I'm just wondering about the temperature in the room. Is it some people cold? Can somebody,
ちょっと寒いですか？大丈夫ですか？
Can we take care of that right now? Do you have the... Yeah, why don't you turn the...
12節から 19節までをお読みします。ところでキリストは死者の中から復活されたと述べ伝えられているのなら、どうしてあなた方の中に死者の復活はないと言っている人がいるのですか。もし死者の復活がないのなら、キリストも復活されなかったでしょう。そしてキリストが復活されなかったのなら、私たちの宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになるのです。それどころか私たちは神について偽証をしたものということになります。なぜなら、もしも仮に死者の復活はないとしたら、神はキリストをよみがえらせなかったはずですが、私たちは神がキリストをよみがえらせたと言って神に逆らう証言をしたからです。もし死者がよみがえらないのなら、キリストもよみがえらなかったでしょう。そしてもしキリストがよみがえらなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。そうだったらキリストにあって眠った者たちは滅んでしまったのです。もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちはすべての人の中で一番哀れなものです。
So Paul now reasons with them, and he's saying, if you don't believe, if there's no resurrection, then that means Jesus is not resurrected. And if Jesus is not resurrected, there's really no hope.
ここでパウロはこのコリントの教会の人たちと論じているわけですけれども、もし死者の復活というものがないとすると、キリストも蘇らなかったことになるし、そしてキリストが蘇っていないとしたら、私たちにはもう希望がないと言っています。
He said, "You're still in your sins."
そして17節にあるように、あなた方は今もなお自分の罪の中にいると言っています。
Because when Jesus was raised from the dead, what that was, it was a testimony that God in heaven, God the Father, had accepted his sacrifice.That it was perfect. He was a perfect sacrifice, and God demonstrated that by raising him from the dead.
イエスが死者から蘇ったということは、これは実は神がこのイエスの捧げてくださった完全なる生贄を受け入れてくださった、その証ということになります。
And when Jesus then entered into heaven, he was like the first man. He was opening the way for us.To come after him.
そしてイエスが天に昇られたということは、これは私たちがその後に続くことができるように、その道を開いてくださったということです。
Now the gospel is not merely a message about life after death. Many religions talk about life after death.
この福音というのは、ただ単に死んだ後のこの命についてのメッセージというものではありません。多くの宗教がやはりその死後の世界のことについて語っています。
But the gospel is different. The gospel promises that your body will be raised from the dead. You're not going to be, it's not some sort of nebulous kind of floating spirit floating around. Your body will be raised from the dead.
福音ははっきりと私たちのこの体がよみがえるということを教えています。何かこうちょっともう漠然とした霊みたいなものがこのその辺をさまようとか、そういったことではなくて、この体がちゃんとよみがえります。
You're not going to be up just a spirit floating around, you know, haunting, how to keep
霊がこうね漂っているわけではありません。
AnywayIf this is essential, the resurrection is essential to the faith.
この福音というのは信仰において欠かせない必要なメッセージです。
Because without the resurrection, we don't really have anything to offer people. We don't really have hope to offer people.
もしこの復活がなければ、私たちは実はこの世に実際にこう提供できるものはない、何もないということになります。
It says, if in Christ we have hope in this life only, we are of all people most to be pitied.
19節で、もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちはすべての人の中で一番哀れなものですとパウロは言っています。
You know, if Jesus hadn't risen from the dead, his message would have been a farce.
もしイエスが死からよみがえっていなかったとしたら、彼のメッセージというのはもう本当に単なる茶番にすぎません。
And for one thing, he himself said he would rise from the dead.
でもイエスご自身が死からよみがえるということを事前に言っておられました。
But Jesus took faced death head on. This is what makes him different from any other religious leader.
このことが、その死からよみがえるということが、他の、あらゆる宗教の、指導者たちとは異なるものになっています。
You know, the bookstores, if you went to a bookstore, it's full of books by these religious leaders, and they'll talk and talk about death and life and just wax eloquent. Not one of them could do what Jesus did. Let them say, I will.Die, this is how, and I will come back from the dead, then they would be worthy to follow.
もう例えば本屋さんとか世の中に出ますとですね、たくさんいろんなその宗教関係の他の宗教の関係の本がいっぱいあって、命についてとか死についてとかいろんなことが書かれていますし、語られています。でも誰一人としてこのイエスが行われたようなことをしている人はいないということです。自分が死んで、そしてよみがえると宣言をして、そしてその通りに実際に復活した人というのはイエス以外には誰もいません。
Now, Jesus did rise from the dead. That's the good news.
でもイエスは確かによみがえられました。これが良い知らせです。
And his promise, remember the promise he made in John 11? His promise is that if he said, I am the resurrection and the life, whoever believes in meThough he die, yet he shall live.
そしてイエスはこのように約束されています。ヨハネの福音書の11章の25節でイエスは言われた、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです。
That promise has weight because he himself was risen, so we can think, well, his word about himself was true, well, his promise to us must be also true.
これは確かに信頼のおける約束だと思います。ご自身がまずよみがえられたというこの事実がありますから、それを私たちは知っていますから、じゃあその後の私たちに対する約束もその通りになるだろうということを確かに信じることができます。
Okay, let's read on 20-28.
20節から28節をお読みします。しかし、今やキリストは眠った者の初穂として死者の中からよみがえられました。というのは、死が一人の人を通してきたように、死者の復活も一人の人を通してきたからです。すなわち、アダムにあってすべての人が死んでいるように、キリストによってすべての人が生かされるからです。しかし、おのおのにその順番があります。まず、初穂であるキリスト。次に、キリストの再臨の時、キリストに属しているものです。それから終わりが来ます。その時、キリストはあらゆる支配とあらゆる権威、権力を滅ぼし、国を父なる神にお渡しになります。キリストの支配はすべての敵をその足の下に置くまでと定められているからです。最後の敵である死も滅ぼされます。彼は万物をその足の下に従わせたからです。ところで、万物が従わせられたというとき、万物を従わせたその方がそれに含められていないことは明らかです。しかし、万物が御子に従うとき、御子自身もご自分に万物を従わせた方に従われます。これは神がすべてにおいてすべてとなられるためです。
In verse 20, Jesus is called the first fruits of those who have fallen asleep.
20節のところでイエスは、眠った者の初穂というふうに呼んでいます。
And this is a term that's taken from the Old Testament feast of first fruits.
この言葉は実は、旧約聖書に出てきます初穂の祭りから来ています。
The people were to take the first part of the crops that they, you know, they came up out of there. They were to take them and they were offered them to the Lord. It was kind of interesting. They would just sort of wave them before the Lord.As if, like, here, I'm giving this to you.
この初穂の祭りというのは、 最初にこう収穫した最初の束を主に捧げるために持ってきて、そしてそれをこう揺り動かして主に捧げるというものでした。
And what it represented was that this is going to God because we believe that much more is coming. This is the first, but there's an idea that this is the first of much to come.
これは最初に収穫したものをまず主に捧げて、そしてその後にもっとたくさんの収穫がこれからやってくるということをその信頼して主にまず最初のものを捧げるというものです。
And so here Paul is using that as an example. Jesus is the first fruit. He was the first one resurrected. And it was a guarantee. The resurrection of Jesus is a guarantee of much more to follow.
そしてここでパウロがこのイエスを初歩というふうに言っているということは、その後にたくさん の収穫がある、従うものが出てくるということになります。キリストが最初に初歩としてよみがえられたということは、その後にまた大勢のものがよみがえってそれに従うということを表しています。
And it's so interesting. We've looked many times at how Jesus was the Passover lamb. He diedOn the Passover, the exact day when the Passover lambs were being slaughtered there at the temple, Jesus was dying.
イエスは杉越の子羊というふうに言われますけれども、杉越の祭りの時にイエスはその子羊としてほふられて十字架で亡くなりました。
And this feast of first fruits came and the day after the Sabbath of the Passover, which was the day that Jesus rose from the dead. So he rose, he died on Passover, exactly to the day. He rose from the dead on the Feast of First Fruits.
そしてこの初穂の祭りというのは、杉越が終わった後の最初の安息日が初穂の祭りの祝いの日でしたけれども、イエスはまさにその杉越の時に十字架で死んで、そしてその初穂の祭りの時に3日目によみがえられました。
And we see Jesus fulfills the Old Testament law perfectly, right to the day.
ですからイエスはこのようにこの旧約のに与えられていた律法を一つ一つをもうその日にちに至るまで詳細に成就されているということを見ることができます。
Verse 22, so for as in Adam all die, so also in Christ shall all be made alive.
22節のところで、アダムにあってすべての人が死んでいるように、キリストによってすべての人が生かされるからですとあります。
Ever since Adam's sin, people throughout history have died.
アダムが罪を犯して以来、人のこの歴史というのは、人はみんな死ぬようになってしまいました。
The reason for death is sin.
死のこの理由というのは、これは罪です。
And sin, or death, death is an enemy. It really is.
そしてこの死というのは、実はこれは敵です。
I mean, people, we try, you know, in the world we live, people try to make, put a good face on it, or make, you know, it's part of the rhythm of life, and we go...And no one accepts that. It's a crisis. It's bad. It's an enemy. Death is something that we don't want.
人はこう一生懸命こう生活のリズムを作ってですね、より良い人生を生きようとしていきますけれども、それでもこの死というものはもう必ずやってくる。避けることのできない。実はこれは危機なわけです。もう本当に敵です。
We learn from the Bible that God did not create us to die. There's a death is something that happened because of sin.
聖書を読みますと、神はもともと私たちを死ぬものとして作られたわけではないということがわかります。でもこの死が入り込んできてしまったのは、これは罪による結果です。
You could say it's unnatural. I mean, it's an invasion. It came upon us. It was not God's plan when He created mankind.
神がこの人を作られた時、万物を作られた時にはもともと意図していなかったこの死というものが、そこに侵入してきてしまったということです。
Now, Jesus conquered death.
でもイエスはこの死に打ち勝ってくださいました。
If we look in Revelation 20:14, it talks about a time when death will be destroyed forever.
黙示録の20章の14節を見ますと、死というのはもうこれは滅ぼされ永遠に滅ぼされるということが書かれているのが分かります。
And this will happen when the whole world comes under the authority of Jesus.
これは、イエスがこの全世界がイエスの権威のもとに置かれるときに起こります。
And at that time we'll experience the world that God, as God intended it to be.
その時には本来神が意図されたこの世界に世の中が戻ってきます。
A world without death.
もう死のない世界です。
No pain, no suffering.
痛みや苦しみのない世界です。
And no rebellion against God.
そして神に逆らう者がいない、そういった世界です。
So Paul reasons with them now about the resurrection. He says, if death entered through one man, Adam, he's responsible for all the death. And in the same way, life entered through one man, Jesus Christ.
そしてパウロは、ここでまたですね、このアダムという一人の人によってこの世界に死が入り込んできたけれども、同じように今度はイエス・キリストという一人の人によって命が入ってきたということを論じています。
And so now every believer in Jesus Christ, we all have this hope of resurrection.
ですからキリストを信じる者全ての者にとってこの復活という希望が与えられています。
All right, let's read verses 29 through 34.
第1コリント15章の29節から34節をお読みします。もしこうでなかったら、死者のゆえにバプテスマを受ける人たちは何のためにそうするのですか。もし死者は決してよみがえらないのなら、なぜその人たちは死者のゆえにバプテスマを受けるのですか。またなぜ私たちもいつも危険にさらされているのでしょうか。兄弟たち、私にとって毎日が死の連続です。これは私たちの主キリストイエスにあって、あなた方を誇る私の誇りにかけて誓って言えることです。もし私が人間的な動機からエペソで獣と戦ったのなら何の益があるでしょう。もし死者の復活がないのなら、明日は死ぬのだ、さあ飲み食いしようではないかということになるのです。思い違いをしてはいけません。友達が悪ければ良い習慣が損なわれます。目を覚まして正しい生活を送り、罪をやめなさい。神についての正しい知識を持っていない人たちがいます。私はあなた方を恥ずかしめるためにこう言っているのです。
Now, verse 29, this has caused controversy.
この29節のところ、これは実は多くの論争を呼び起こしている箇所です。
People wonder, what's he talking about there?
何がここで語られているのかと。
There are so many different opinions.
で、たくさん異なる意見があります。
But it seems that he's using an example here, that there was a sect that he's using an example of this sect that baptized people for the dead in order to reason for the resurrection.
でここでは、パウロはあるこの教派の人たちを例として使っているわけですけれども、その人たちというのは、復活のためにこう死者のゆえにバプテスマを受ける人たちがいる、そういったグループの人たちをここで例として取り上げています。
He's not teaching that we should be baptized for the dead.
私たちがこの死者のためにバプテスマを受けるべきであるというふうに教えているわけではありません。
The Mormons do that. You probably, maybe you're aware of that. The Mormons, they're famous for this. This is where they got it.
実はモルモン教の人たちはそれをしているわけです。この箇所を取って死者のためにバプテスマを受けるということをしています。
And for that reason, they've developed this huge genealogical center.That you know, people all over the world use it if you're trying to put together your family tree or whatever, and they have all this research they've done, and that's why, because they believe you can be baptized for the dead.
ですから、そのためにこのモルモンの人たちは何か非常に大きなですね、ケースというものをこう開発して、そしてまあこの自分の出身というかその系図が調べられるように、そして死者のために バプテスマを受けることができるように、その目的でそういった大きなものが作られているそうです。
But baptism for the dead is not something that is taught in the Bible.
でも、バプテスマ、洗礼というのは、これは救われるためのものではありません。
For one thing, and it's important to realize this, baptism never saved anybody.
一つ、もう本当に重要なことは、バプテスマというのは人を救うことはできません。
We are not saved by being baptized.
私たちはバプテスマを受けたから救われたというわけではないということです。
Baptism is an outward expression of an inward spiritual experience.
バプテスマ、洗礼というのは、これは私たち の内側で起こった霊的なことを外側で表現する一つのものです。
We're saved by believing in Jesus Christ.
私たちはイエス・キリストを信じることによって救われます。
And when we get baptized in obedience to Jesus, we're declaring, we're identifying with Jesus, with his death, his burial, and his resurrection.
そして、その結果、私たちはキリストと自分を同一視するためにこのキリストと共に十字架について死んで葬られてそして蘇るということをこのバプテスマで表します。
But as far as salvation, you know, Romans 10:9, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.
でもこの救われるということに関してはローマの10章の9節にあるようになぜならもしあなたの口でイエスを主と告白しあなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるならあなたは救われるからですとあります。
Now, baptism is important.
でもバプテスマというのはもちろん重要なことです。
Every Christian should be baptized in obedience to Jesus.
全てのクリスチャンはこのキリストに従うゆえにバプテスマを受けるべきです。
But it will never save you. It's your faith in Jesus saves you.
でもだからといってそれが救うてくれるわけではなくて、あくまでも救いというのはキリストを信じることによるものです。
Now consider this: if no living person is ever saved by baptism, how could someone who has died be saved by baptism?
このバプテスマによっては誰一人救われないとするならば、死んだ人をどうやって代わりにバプテスマを受けて救うことができるでしょうか。
Because in Hebrews 9:27, it is appointed for man to die once, and after that comes judgment.
ヘブルの手紙の9章の27節には、そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると書かれています。
So then, Paul goes on to reason, if the dead aren't raised, why go through so much difficulty for the gospel?
そしてパウロは続けて、もし、その死者が、よみがえらないのであれば、なんで私たちはいつもこの危険にさらされているのでしょうか。
If this life is all there is, why not take it easy? You know, just eat and drink, do whatever, get the most pleasure out of life, because you're gonna die and it's gonna be all over.
もうこの人生がそれっきりというその生きている間のそれっきりということであればもっと本当に楽しくですねもう飲み食いをして楽しんでその場を過ごせばいいじゃないかということになってしまいます。もちろんここでは彼ら論じるためにこういう方法を用いて語っているわけです。
Okay, let's read on 35 through
49. 35節から49節。ところがある人はこう言うでしょう。死者はどのようにしてよみがえるのか、どのような体で来るのか。愚かな人だ。あなたの撒くものは死ななければ生かされません。あなたが撒くものは後にできる体ではなく、麦やその他の穀物の種粒です。しかし神は御心に従ってそれに体を与え、おのおのの種にそれぞれの体をお与えになります。すべての肉が同じではなく、人間の肉もあり、獣の肉もあり、鳥の肉もあり、魚の肉もあります。また、天上の体もあり、地上の体もあり、天上の体の栄光と地上の体の栄光とは異なっており、太陽の栄光もあり、 月の栄光もあり、星の栄光もあります。個々の星によって栄光が違います。死者の復活もこれと同じです。朽ちるもので巻かれ、朽ちないものによみがえらされ、卑しいもので巻かれ、栄光あるものによみがえらされ、弱いもので巻かれ、強いものによみがえらされ、血肉の体で巻かれ、御霊に属する体によみがえらされるのです。血肉の体があるのですから、御霊の体もあるのです。聖書に、最初の人アダムは生きたものとなったと書いてありますが、最後のアダムは生かす御霊となりました。最初にあったのは血肉のものであり、御霊のものではありません。御霊のものは後に来るのです。第一の人は地から出て土で作られたものですが、第二の人は天から出たものです。土で作られたものは皆この土で作られたものに似ており、天からのものは皆この天から出たものに似ているのです。私たちは土で作られたものの形を持っていたように、天上の形をも持つのです。
So the body that we have right now that we have is going to be resurrected.
今私たちが持っているこの体というのはやがて復活する時が来ます。
And when we're resurrected, we'll have a perfect body.
で、蘇る時には今度は完璧な体として蘇ります。
You know, we don't know, you know, really, it's kind of a mystery. What would it be like? You know, I imagine.
ちょっとそれが実際にどういう状態になるかというのは、はっきりとは分からないので、想像するしかないんですが。
But it's going to be a body. It's a real body. It's a real person.
でもそれはちゃんとこの肉体を持った状態での復活です。
It'll probably look, you'll look as if, you know, how old? You kind of wonder how old. Probably someone in the prime of life.
その姿というのはこの、もしかしたら生きている中で一番いい状態の時、いい年齢の時の状態かもしれません。
I don't know what is that. 54, I think that's about right.
それは一体いくつなんでしょうね。54歳でしょうか。
Anyway, but we are not going to be reincarnated.
でも生まれ変わるということではありませんので。
We'll be, you won't be disappointed.
がっかりすることはないと思います。
I was telling
別のものに生まれ変わるってことです、ね。
I was telling my kids one day we were talking about this you know, I was saying, well, in heaven, you know, I'll have my body, but you'll probably have a younger body, you know, because I really enjoyed playing with them. You know, I enjoyed those younger years. And so for me to be happy, you know, the Lord will probably, yeah, anyway.
ある時こう子供たちとこの復活の体について話してたことがあるんですけれども、蘇った時に子供たちがね、彼らが考えるよりももっとこう小さい時の状態で、そしたら私はもう抱きかかえて一緒に遊ぶことができるから、ちっちゃい時の体で蘇ってくれたらいいなと話したことがあります。
They rolled their eyes at me. Okay. Notice in verse 45, Jesus is called the last Adam. This is really pretty important.
45節のところに、イエスのことを最後のアダムというふうに言っていますが、ここはとても重要です。
These terms, he's called the last Adam, and he's called the second man.
パウロはここで最後のアダムと言って、そしてまた、同時に、どこだっけ、第二の人というふうにも言っています。
Because ever since Adam, from Adam all the way to the cross,People have, every person has lived under the curse of Adam.
アダム以来ずっとこの十字架の時まで人はアダムの呪いをずっと追って生きてきました。
And at the cross, we're told in Galatians, he became a curse for us. He took upon himself the curse of Adam on the cross.
そしてこの十字架の上でイエスがそのすべての呪いをそこでご自身の上に受けてくださった、呪いとなられたというふうに書かれています。
And in that way, he was the last Adam.
だからこそ最後のアダムというふうに言われるわけです。
It's like the curse of Adam ends here.
アダムの呪いがそこの十字架で終わったということです。
But Jesus was also the second man.
そしてまたイエスは第二の人というふうに言われます。
Now the first man here, when Adam was created, he was created perfect. There was no sin in him. He was lived forever. There was no problem.
最初の人アダムは最初に作られた時にはもう本当に完璧な状態で作られていて、死もなく永遠に生きる存在として完璧な状態で作られていました。
Well, the first Adam, the first man lost that through sin. He lost that, that perfection, that, and so when Jesus came, he was a perfect man. He is a perfect man, I should say.
でもそのアダムが罪によってその与えられていた完璧さというものを失ってしまいました。そして、イエスが今度は第二の人として完璧な人としてやってこられました。
And he's alive, and he's never going to die again.
そしてこの方は今生きておられますから、もう二度とこの死ぬということがありません。
So through faith in him,We will experience the same thing.
ですから私たちもその方に信仰を置くことによって同じことを経験することができます。
Okay, let's read 50 through 57.
はい、で50節から57節を読みします。兄弟たちよ、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆が眠ってしまうのではなく、皆変えられるのです。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると、死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬものは必ず不死を着なければならないからです。しかし、朽ちるものが朽ちないものを着、死ぬものが不死を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。
It says we will be resurrected, we will be changed in a twinkling of an eye.
私たちは一瞬にして変えられます。
I mean, you know, you have that expression in Japanese, a twinkling. It's like an instant.
もう本当に瞬きをする瞬間にも変えられます。
And our body will be imperishable.
そして、私たちのこの体というのは、これはもう全く火の打ちどころのない、血管のない状態になります。
And what a wonderful day that will be.
なんと素晴らしい日でしょうか。
As we enter into the kingdom where Jesus is king.
私たちが御国に入ることができる日ですね。で、そこにはイエスがこう王としておられる国です。
And this is a hope that we have. This is a real hope that we live with.
これが私たちの持つ真の希望です。今この地上で生きる時の真の希望になります。
If this life is all that we have,We don't really have much.
もしこの地上で生きているだけが私たちの人生だとすると、本当にそこにはあまり大きな期待はできないと思います。
If these bodies are all that we have, it's not that much. They're wearing out.
もうこの肉体だけが私たちの持つ全てだということになると、もうこれはどんどん滅んでいくだけですから、あまり何もそこに期待はありません。
People, as you know, people try so hard to preserve them, to keep them going. You know, we got hair products and you know skin creams and stuff. We're trying to keep this aging, but it's happening, whether we like it or not.
人々はなんとかこの滅んでいく肉体をですね、とどめようと一生懸命いろんなクリームを塗ってみたり、髪の毛を染めてみたり、いろんなことをして努力をするわけですけれども、でもやはり滅びの方に向かっているわけですね。
A few weeks ago, as many, I think most of you know, my mother passed away.
数週間前にほとんどの方がご存知だと思いますけれども、私の母が亡くなりました。
And she was a believer. We you know, we talked about the Lord, and she had this hope of heaven.
彼女は信じていましたし、生前にもそういった天国の希望のことについてとか話をすることができました。
And I look forward to meeting her again.
ですから、また再び彼女と会える日を楽しみに私はしていますけれども。
And when my mother, when she was throughout her life, she really cared a lot about what she looked like.
彼女は私の母という人は、ずっとこう生きている間ですね、見た目をすごくこう気にするというか、いつもきちんと手入れをしている人でした。
I mean, she was impeccable with her makeup. Even during the Ryo Jin home time, she always did her hair and her makeup all the time.
もう常にこの完璧な状態にこうしている人で、老人ホームに入っていてもきちんと髪も結うし、お化粧もきちんとしている人でした。
She, as a young woman, she worked in a beauty shop, so she was able to do her own.
若い頃こう美容院で働いていたので、そういうのを自分で全部できる人だったんです、ね、
And I had three older sisters.
で私には3人姉がいます。
And we lived in a house with one bathroom.
で私たちはみんな一緒に一つバスルームが一つ洗面所が一個しかない家に一緒に住んでいたわけですね。なのでちょっと大変でした。 私には
American bathrooms, the toilet, everything's together. And anyway.
アメリカのこの洗面所というのはね、ですね、トイレも何もかも一層くたになって一つのところにあるので、女性たちがいっぱいいると大変なんですね。
But I think of my mother. She's gonna have a resurrected body.
でもこう母のことを考えるときに、彼女はこの復活した体があるんだなと思います。
And she can enjoy that, you know.
でそれをきっと楽しんでいるだろうなと思います。
And I'm looking forward to my resurrection body.
私自身も自分のこの復活した体というのを本当に楽しみにしています。
Okay, the last verse, which is a wonderful verse, verse 58.
最後、58節、素晴らしい箇所ですね。
Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain.
58節、ですから私の愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。
This verse has encouraged me so many times.
この箇所は本当に私何度も励まされた箇所です。
You know, and I hope that encourages you also.
皆さんにも本当に励ましとなる箇所であると願います。
Because your life is important.
皆さんの人生は本当に重要だからです。
Your service to the Lord is important.
主に対するこの働きというのは本当に重要なものだからです。
And he sees it that way.
そして主がそれをそのように大切なものとして見てくださっています。
And he just wants you to be encouraged.
そして本当に皆さんに励まされてほしいと主が願っておられます。
As you stand strong in the faith.
信仰に固く立つことができるように。
Let's pray.
お祈りします。
Lord, we thank you for the truth and the hope of the resurrection that you have given to us.
主よ、本当にあなたが私たちに与えてくださっているこの復活という真実で、また希望を、真の希望をありがとうございます。
It's wonderful, Lord, to know that this life is not all that there is. This is just an instant compared to what's coming for us in eternity.
この地上でのこの人生というのは、この後に来る永遠の命に比べたら本当に瞬間的なものであるということを、このことを知ることができるのは本当に幸いです。
And we want to use our time here on earth just to be maximized, to use it for you.And for your kingdom to share this wonderful message that you've given us.
そしてこの地上で生かされている間、本当にこの機会を最大限に生かして、私たちはあなたが与えてくださっているこの素晴らしいメッセージを伝えていくことができ
る。And Lord, whenever we're tempted,
to
think and reason like the world does, as if There was no resurrection. Lord, won't you please just awaken us and pull us back to the truth.
復活がないとか、この世の悪い考え方、影響に惑わされて、私たちが疑いを持ってしまうときに、主よどうぞ私たちをもう一度あなたのもとへと引き寄せてくださって、そのような疑いを取り除いてください。
That our hearts would be filled with hope.
そしてどうぞ私たちの心を希望で満たしてください。
We pray these things in Jesus' name.
これらのことをイエス様の名前を通してお祈りします。
アーメン。
アーメン。